station for cinema lovers. Cinema Alive.
それではアライズゲストのコーナーです。今週は音楽家星勝さんにスタジオにお越しいただきました。いや、私にとってはレジェンドです。星さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
いや、本当ね、星さんとまさかお会いできるとは思いませんでした。
いや、とんでもないです。
だってモップスでデビューしてもう55年になられるんじゃないですか。
そうですね、長いんですよ。
そうですよね、何よりやっぱり星勝さんっていうと僕らにとってやっぱり思い出ポロポロ、高田勲監督の、あの音楽を担当されたっていう方ということでね、すごく印象が強いんですけども、高田監督は私も親しくさせていただいて、すごくいい人なんだけども、ものすごく研究家のようなところもあって、音楽も造形深くて、逆にその方の音楽を担当されたってことはすごくかなり難しかったんじゃないかなと思いますけど、どうでした？
そうですね、まずあの思い出ポロポロは、あの知人の音楽ディレクターの誘いで担当することにまずなったんですね。
あ、そうですか。
それで、高田監督の作品としては思い出ポロポロの前にジャリンコチエ、
ちょうど10年前ですよね、
思い出ポロポロですよね、の音楽もあの担当 させてもらったんですけど、それは、これもまたあの知り合いのディレクターからの誘いで、思い出ポロポロの時はそのジャリンコチエの時の、記憶もあって、いいんじゃないかと合意してくれたんだと思いますけど、詳しくは聞いてません。まあ、紅花のね、のシーンというか物語ストーリーが、あの相当ねメインのテーマになってますけれども、僕も紅花っていうものを具体的に触れたのはその時が初めてでして、でやっぱり、まあ幻想的っていうとちょっとね、あのちょっと違うかもしれないですけど、なんか繊細な、あの作業をずっとこうやって、あの何回も何回もこう絞ったりこうつけたりしながらね、出来上がってくるその紅というものが、今でこそ、まあ現代でこそ、まあ赤っていうのはね当たり前でそれを扱えることがあるんですけど、その当時はものすごく貴重なもので、で僕はあの山形の隣の宮城県出身なんですけど、宮城の柴田郡村田町っていうところがありまして、そこがその当時は紅花街道の要所の一つとして東京に江戸に運んでたみたいなね、いうようなところをもう知って、まあ山形との縁もこう深いんだなっていうことはすごく認識してましたし、
あの余談ですけども、6月に東京で公開になるんですけど、紅花の森人っていうドキュメンタリー映画が、そういうところもよく描かれて、山形で作られたドキュメンタリー映画が東京で今度6月に公開になるんですけど、もうそういう年にあの星さんが花笠音頭の曲をアレンジされる、花笠の笠については花も紅花なんですもん ね、
なかなか綺麗ですよ
ね、あのなんだろう、ちょっと 今どういうふうにエレクトロニックダンスミュージックの要素を加えてアレンジというふうになんか書いてあるんですけども、聞かせていただいたけども、本当になんかオリジナルを損なわないまんまで、こうそれでいって若者も乗れるような巧みなというか、そういうアレンジで、
あのコンセプトはやっぱり伝統と革新ということをやっぱり死守するという気持ちで作ったんで、最初に高橋光さんという人と出会えたから、まあ自分の民謡ワークスっていうのはあのそこから始めることができたんですけど、
要するに民謡歌手で三味線奏者の高橋光さん、
そうですね、でその僕の民謡ワークスで第一弾として、選曲したのはソーラン節だったんですね。
あ、なるほど。
で第二弾は僕の好きな花笠音頭、それなぜ好きかって言いますと、あのもともと僕はあの洋楽でずっとこう、音楽をやってやり続けてきたんですけれども、あのことそのまあ、幼少の頃にあのテレビとかでね、あの花笠祭りの風景とか映ってて、これは自分で別にこだわる音楽ジャンルではないなと思ったにもかかわらず、これは好きだなと思えたことがあったんで、まあもちろんその山形との縁もね感じながら、これを選曲させてもらおうかなと思って、国君の合意も得てやることになりました。
あと掘り起こし作業にもなりますもんね。
なります。
中来ある
音楽のいやこれ本当にもちろんそんなことは分かってらっしゃると思うんですけど、僕はもう後追いですから民謡に関してもちろんそれを何か手掛けるとしたら歴史から何から全部ね、こう知らないとやれませんからねっていうことを調べていくうちに、なんかこうやっぱり自分が日本人としてここに生まれてる、そのまあ地域地域で違った民謡ですけれども、でも自分につながっていくようなそういう感覚を味わえて、すごく幸せな時間を、新たな幸せな時間を過ごさせてもらってますね。
ああそれを知ったら今度またどんな民謡、どんな地域の民謡を手掛けるのかも楽しみですね。
続けていきますから。
特にやっぱりここ 2,3 年ずっとコロナ禍でチームスムードが続いてるんでね、こういった民謡でね盛り上げてるのは非常に大事ですよね。それでところでその、今年ですね、沖縄がね本土復帰、返還されて50周年っていうこともあるんですけども、これから公開予定の映画で島森の塔という沖縄で作られた映画の音楽も手掛けられてるんですね。
五十嵐監督っていう人が、
五十嵐翔監督ですね、
僕は初めてお会いしたんですけど、彼の方から誘いがあって、それでその時に初めて会った時に、星さんがやってた思い出ポロポロとか他の、映画音楽が好きで、可能であるならばやっていただけないかということで、依頼をしましたというふうなことだったんですよ。まあ音楽を制作するのにいろいろこう映像をもらったりしてね、生々しい当時の実写映像とかを何度も見るんですよね。それでそのもちろんその戦争っていうのはね、こう悲惨なことだったら頭ではね分かりますけれども、それを実感としてどれほど受け止めることができるかっていうのって、まあ自分の年代でもまあ怪しいもんだっていうようなことは自分の思うことがあって、その中でその実写映像とか見るときに、たまたま今はねウクライナ情勢がこういうことになってて、で非常にニュース映像でとダブることがあって、実際にこう今の自分が本当にそんな風になったらどうなんだろうというねことまで、どの程度それが届くかっていうのが実感できるかっていうのはこれからの問題だなと思って、でその映画はそのことをその監督が考えてくださいということと、それと映画自体に単に戦争映画を作りたくて作ったんじゃなくて、そこから出てくる人間ドラマ、人間の感情、それから葛藤みたいなものをちゃんとこう浮き彫りにしたものにしたいということで作り上げて、でそこで映画音楽をそこにつけるんですけども、監督ともう打ち合わせをしてね、やっぱりその主人公だとか、ヒロインだとかのそのキャラクターのテーマを作っていきましょう。特にそのヒロインのリンっていう子がいるんですけど、その人はブルガリアンボイスのあんなイメージでこう仕上がるといいんですけどっていうオファーがあったんですよ。
ブルガリアンボイス、
民族音楽ですよね、
うん、
感覚としてはいいなと思って、ただ自分のテリトリーの中にそれがないんですよ、なんで、民族音楽だっていうふうに理解して、だとしたら自分の知り合いでウクライナ人女性で日本で活動してる、
ウクライナ人、
でバンドゥーラっていう民族ウクライナの民族楽器を扱いながら歌う人がいるんですけれども、そのナターシャ・グジーさんっていう人がいて、でその人のアルバムも1枚関わって作ったことがあるんですけどね、その人にお願いして今度の映画でウクライナ語でいいと思うんで、そこの一応テーマになる言葉、大事な言葉をこちらで作詞しまして、でそれをウクライナ語に翻訳していただいて、それをこちらのインストの曲にそれを載せることで構築したものがあるんですね。でこれが彼女で行こう、ウクライナ語で行こうって考えたのが、もうこの戦争が始まる前、そこを意識してやったわけじゃなくて、ウクライナ語もでも民族音楽的に日本人には聞こえるんじゃないか、感じ取れるんじゃないかと思って作り上げたんです。そうこうしているうちに戦争が始まってしまったんですね。でどんどんそれが、沖縄戦というともう直日本のね昔とはいえ、そっちにもっと近いものじゃないですか。この映画を見ることによってこうならないようにするにはどうしたらいいんだっていうふうなことをね、みんなに考えてもらえるような、
本当この映画萩原正人さん、あと村上純さん、吉岡里帆さんが
広い、その人がリンっていうことで、ものすごい 演技ですよ。
あ、そうですか。あ、もうご覧になってるわけですね。
もちろん音楽作ってる時もずっとあのカットごとに見てますし、一応初号の試写会には行ってますから、ね、
う
ん、
あ、そうですか。五十嵐翔監督の島森の塔、はい、公開ちょっと活目してお待ちしたいですね、
まあ、ぜひ見てください。
そうですね、まあ、夏以降なんでしょうけどね、夏、はい、今年花笠祭りがどのような形でなされるかわからない、まだね、コロナがあって、ぜひまたその時もこう星さんにいらしていただいて、
なんかそのね、今回花笠祭りの件でこちらにあの来てるんですけれども、あのそれとそのこの島森の8月以降の上映のね、うん、このこれが重なってるような感じがあって、うんうん、何か縁も含めてね、何かを感じてますね。
そうですね、だから我々も山形からこの映画も応援したいし、っていう気持ちでいますね、あの改めてこう全国のリスナーの方にメッセージをお願いしたいんですけども、
まず先ほどもあのこの映画、これはやっぱりその日本人として今後を考える上でやっぱりすごく大事なテーマを含んでいるので、ぜひ見てあのくださいということと、それと僕はまああのもう70過ぎてあの音楽をやってますけれども、なんかこう長くやってると、まあ大御所でらっしゃいますよねみたいな言われ方するんですけど、あのそういうふうに思ったことはあの全くなくて、一度もなくて、やればやるほどその面白いし、だからなんていうのかな、あのもちろんあの体力的にはこう疲れてくるね、疲れやすいとかってありますけど、気持ち的には全くあの それを劣化というんであればね、それはないなみたいなね、いうふうに思えてるんで、次に何をこう発想できるのかなっていう、イメージできるのかなっていうことがすごく楽しみです。それをずっとあのやれるまで続けていくと思います。まあこれからも頑張りますんで、よろしくお願いします。
いやいや、本当にますますのご活躍、あの楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
お忙しい中どうもありがとうございました。
とんでもないです。はい、よろしくお願いします。